先ほど司会者にルカの福音書10章の御言葉をお読みいただきましたが、10章25節を見ますと、さてある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試みようとしていった。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。この律法の専門家とは、旧約聖書の専門の学者、つまり律法学者のことです。律法学者は紀元後29年頃のその当時のユダヤにおける宗教的指導者であり、イエス様にことごとく敵対する人でありました。彼らは絶えずイエス様につきまとって監視の目を光らせ、イエス様を律法違反者として訴える口実を見つけようとしていました。虎視眈々と隙を狙って、あわやくばイエスを失脚させてしまおうという魂胆、そんな魂胆を持って付きまとっている人々でありました。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。その律法学者の質問に対し、イエス様はこの26節において言われました。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますかと。すると彼は答えた。あなたは心を尽くし、命を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。またあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、とあります。イエス様は言われました。あなたの答えは正しい。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。しかし彼は自分の正しいことを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰ですか。その時律法学者はなぜこのような質問をしたのでしょうか。実は紀元後29年頃のその当時、隣人といえば同胞ユダヤ人を指すことは周知の事実、分かりきったことでありました。そこで律法学者はこれを文字通りに解釈して、隣人を愛しなさいという戒めは自分たちユダヤ人にのみ当てはまると考えていたわけですね。ところがイエス様といえば、どうもそのようではなくて、ユダヤ人以外の異邦人を必要以上に買いかぶっている様子なのです。例えば同じルカの福音書7章2節以降には、百人隊長のしもべの癒しということが記されていますが、あの異邦人としての百人隊長の信仰をイエス様は称賛されて、あなた方に言いますが、私はイスラエルのうちでもこれほどの信仰を見たことがありませんと大変称賛されました。そのように異邦人の信仰を称賛するイエス様の言葉、それが律法学者には我慢のできぬ尺の種でした。そこでイエス様を試してこう言ったのです。では私の隣人とは誰のことですか。一体全体隣人を愛せよとは申しましても、ではどの辺までが私の隣人と言えるんでしょうね。先生、率直なところを教えてくださいと、そう言っているわけですね。その質問に答えてイエス様は良いサマリア人の例えを話されます。ルカの福音書10章30節を見ますと、イエスは答えられた。ある人がエルサレムからエリコへ下って行ったが、強盗に襲われた。強盗たちは その人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去ったのです。エルサレムからエリコへ下っていったと、イエス様は言われますが、ユダヤの都エルサレムは、標高790メートルほどの高台にある町です。それに対してエリコは、地中海よりも低いマイナス250メートルほどのヨルダン川沿いにある町です。エルサレムからエリコへの旅、それは一日を要する旅ですが、その道は下り坂で曲がりくねっており、標高差もおよそ1000メートルもあるところの荒涼とした道のりです。人がエルサレムからエリコへ下るためには、まずエルサレムの町を出て東に道を取り、一旦ケデロンの谷を渡って、それから山を一つ越えます。その山は標高814メートルのオリーブ山です。オリーブ山の山麓にベタニア村、ベテパニ村という二つの村がありますが、その村を過ぎるとエリコまで町も村もありません。そして木も草もほとんどない、岩のゴツゴツした荒涼とした道がずっと続いていくわけですね。27キロメートルほどの距離のその曲がりくねった道を下っていくのです。エリコ街道と言われるその道はかなり交通量の多い道ですが、人だと離れたところを通っているので用心が悪いのです。たびたび強盗が出没していました。社会的不安の時代であっただけに、生活に困って強盗になる者がかなりいたようです。ところがある人が同行者なしにエリコの町に向かって行ったのです。すると強盗どもが現れ、その人の着ているものを剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま道端に放り出し立ち去ったのです。半殺し、半死半生というのは生死の分かれ道に置かれているということですから、今手当てをすれば治る、しかしこのまま見捨てられていれば死んでしまう、そういう分かれ道に置かれているわけですよね。少しぐらいの傷ならば、じっとしていれば自然に治れます、回復しますが、半死半生の人はそのままにしておけばやがて死んでしまう。そして人に助けを求める力すらないのです。他の人が彼を見つけて近寄って介抱すれば助かる、そんな状態に置かれていたわけですね。次の31節を見ますと、たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていったというのです。そのように旅人がうめき苦しんでいるところに、第一に祭司が通りかかります。祭司はその旅人を見ると反対側を通り過ぎていってしまいます。なんと冷淡な祭司よと非難することは優しいと思います。しかしよく考えていますと、この祭司は自分にも災いが及ぶことを恐れて、この危険な場所を避けて足早に立ち去ったというのではどうもないようです。というのは、その当時のユダヤ人社会における祭司の立場は非常に高いものでありまして、強盗といえども祭司を尊敬し祭司を襲うようなことはなかったと言われています。それでその祭司は強盗がよく出没するということもよく知っていましたし、その強盗が祭司を襲うことはないということも知っていたはずです。ですからその時祭司が旅人を避けて通っていった理由は他にあるようで、その時祭司は旅人をすでに死んだとみなしたのです。そして死んだ以上はもはや死体に触れてはならないと思ったようです。祭司はその立場上、死体に近づくことを旧約の戒めによって 禁じられていました。こうしてその祭司はよく確かめもしないで死んでしまったものと勝手に決め込んで傷ついた旅人の反対側を通って行ってしまったわけですね。彼には倒れている人を確かめて解放してやるだけの細やかな思いやりが欠けていたようです。第2に10章32節を見ますと、同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていったというのです。そのレビ人というのはエルサレム神殿で奉仕をしている人のことで、祭司よりは一クラス下になりますが、大体同じような務めをしている人でありました。祭司だけでなくレビ人も同じように旅人の反対側を通り過ぎていったということは、当時の宗教機構が上から下まで無力化していたことを示すのではないかと思います。こうしてそのレビ人が通り過ぎてしまうと、もう誰も通らない。第三の人も通りかかるまではもはや誰も通らないのですが、イエス様はそれ以外の人々のことをもそのレビ人の中に含ませておられるのではないでしょうか。もしかしたらその他の人が通ったかもしれませんし、エルサレム神殿に礼拝に行く人々も通ったかもしれない。しかし誰が通っても結局同じだったことを、イエス様はこの例えで祭司とレビ人の姿をもって言い切ってしまっておられるのだと推測されます。その傷ついた哀れな旅人は全ての人々から見捨てられてしまいました。ところが第三に、あるサマリア人が旅の途中その哀れな人のところを通りかかったというのです。10章33節を見ますと、ところが旅をしていた一人のサマリア人はその人のところに来ると見てかわいそうに思った。そして近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行って解放した。次の日彼はデナリ2枚を取り出し宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払いますと。その時イエス様の例え話を聞いていた人たちは、サマリア人がと驚いたことでありましょう。なぜならユダヤ人たちにとってサマリア人は人間の数に入らぬ蔑むべき人々とみなされていたからです。皆さんのお手元の本日の礼拝説教の参考資料の地図からも分かりますように、ユダヤ地方の北隣がサマリア地方です。そのまた北隣にユダヤ人が住んでいたガリレア地方があるのですが、ガリレア地方に住むユダヤ人はエルサレムの町に行くとき、サマリア地方と抜けていくと、サマリア地方を抜けていくと日数もわずかで済むのに、わざわざ遠回りしてサマリアを避けて行ったのです。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったとヨハネの福音書4章9節に記されているほど、サマリア人はユダヤ人たちから毛嫌いされていたのです。そのサマリア人というのは、サマリア市にいたユダヤ人と外国からの移民との混血人種でした。紀元前721年、北王国イスラの首都サマリアはアシリアの軍隊によって占領され、多くのユダヤ人たちが捕虜として遠いアシリアの国々町々に捕虜として連行されていきました。その捕らえされていったユダヤ人たちと入れ替わりに新しく移住してきた多民族との雑婚により、サマリア人は混血民族となり、民族としての純粋性を失ってしまいました。そのため 人種的純粋性を失わなかったユダヤ人はサマリア人を軽蔑し、両者の対立と反目は非常に根深いものとなっていったわけですね。その上、サマリア人は旧約聖書のうちの創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記のモーセ古書だけを神の言葉と信じ、エルサレム神殿に対抗してゲリジム山にわざわざ神殿を建て、祭司を建てていました。それでサマリア人は誇り高い霊人たちからことごとく見下され、付き合うことすら禁じられていたのです。それにもかかわらずイエス様はよりによってそのようなサマリア人をここに登場させておられるのです。ユダヤ人から見ればサマリア人に隣人になってもらうのはごめんこむるというほどの、そんな感情を抱いていたでありましょう。いついかなる場合においてもユダヤ人にとってサマリア人は隣人にはなり得ない、はるかに遠い人なのですよね。逆に言えばサマリア人が道端で半死半生になって転がっていたとしても、ユダヤ人は隣人として助けないかもしれないのです。ところがこのサマリア人は傷ついて半殺しになった人を見たとき、足早に通り過ぎることをしませんでした。そのとき、実はサマリア人こそ最も危険であり、サマリア人が危害を受けても人々は無関心を装ったことでありましょう。またそのエリコ街道で合同として資金稼ぎをしていた運動家というのは、おおむねユダヤの国の右翼国粋主義者であり、排他的な人々でした。このサマリア人はそれを知っていたに違いありませんけれども、彼は逃げないのです。なぜでしょうか。このルカの福音書10章33節後半に、その人のところに来ると見てかわいそうに思ったと記されています。かわいそうに思うとは、単に気の毒に思うとかいうのではなくて、お腹を痛めるほどの、腹渡を揺さぶられるほどの非常に強い同情心を意味する言葉です。そのサマリア人は心の底からその傷ついた旅人を哀れに思ったのですね。それで自分の身の危険など顧みずに近寄って、傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで、すなわちオリーブ油とブドウ酒を混ぜて軟膏として塗り包帯をしたのです。これらの応急処置をしてから自分の家畜をおそらくロバの背に乗せて宿屋に連れて行き、そこで本格的に解放したのでありましょう。次の日、彼はデナリ銀貨2つを取り出し宿屋の主人に渡して言いました。解放してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払いますと。このサマリア人は先を急がねばなりませんでした。その半死半生の人が一命を取り戻して体力の回復を待つばかりとなったので、あとは宿屋の主人に託して去っていくのです。その去っていくところに意味があるように思います。すなわちサマリア人は旅人なのです。通り過ぎる人、行きずりの人なのです。しかもその傷ついた人に対する責任は全面的に取っているわけですよね。祭司でなく、レビ人でもなく、同国人の誰でもなく、行きずりの全くただの人。それも人として眼中に燃えてもらえなかったようなサマリア人だけが隣人だったのです。それをイエス様はこの例えで言おうとしておられるのです。先に律法学者はイエス様を試そうとして、私の隣人とは誰のことですかと質問しました。一体 どの辺までが私の隣人なんでしょうね、とそう聞いたわけです。ところがイエス様は、誰が強盗に襲われた人の隣人になったと思いますかと36節で逆に問い返されます。あなたはどの辺までの私の隣人かという、しかしよく考えてみなさい、その実あなたにとって本当の隣人となったのは誰なのか、サマリア人ではないか、するとどうなるのか。いくら自分の都合の良いように隣人を限定して決め込もうとしても、それは到底できない理不尽なことなのだ。なぜならあなたが決める前にサマリア人こそあなたの本当の隣人になってくれたのだからと、イエス様はそうおっしゃっておられるようです。振り返っていますときに、その律法学者のみならず私たちもまた自分で隣人を決めようとする、そんな嫌いがありはしないでしょうか。ところが実は思いもかけの人が隣人なのです。こちらが人の隣人になってあげるというのではなく、逆に人が私の隣人となってくれるのです。私たちはとかく自らを憐れみ深いもののように思ってしまいがちですが、半死半生になってエリコ街道に投げ出されている怪我人のその立場に我が身を置いてみることも大切なことなのではないでしょうか。その怪我人こそが私自身であるということを考えてみたことがおありでしょうか。そういう身になってみて初めて人の愛がしみじみと分かってくるのではないでしょうか。エリコ街道に投げ出されている怪我人の立場に我が身を置いていますときに、いろんな人が傍らを次々に通り過ぎていきます。誰も見て見ぬふりをして通り過ぎ、私を救ってくれる人は一人もいない。しかし思いがけない人が私に助けの手を差し伸べてくれる、よもやと思われる人が本当の隣人となってくれる、そのように思いがけないところから愛されて、それによって私たちは愛ということを、憐れみということを心底思い知らされていくのではないでしょうか。その思いがけない人、サマリア人として蔑まれていた人、これは一体何をたたえているでありましょうか。このサマリア人こそ実はイエス・キリストご自身をたたえているのです。イエス・キリストこそ私たちの本当の隣人になってくださったお方なのです。実際イエス様は良きサマリア人と同様、律法学者たちに妬まれ蔑まれていました。主税人や罪人たちと一緒に食事をするからといって、律法学者パリサイ人たちから毛嫌いされていました。多くの人々がイエス様の教えを聞いたわけで、その知識に関しては一流の律法学者たちも太刀打ちできなかったのですが、しかしイエス様は由緒ある学歴を持っていませんでした。その育ちもガリレア地方のナザレという寒村の育ちでした。言うならばイエス様には人から称賛されるような経歴や肩書きはなかったのです。その地上生涯における最後はどうだったでしょうか。イエス様は犯罪人と共に十字架につけられ殺されたのです。しかしその十字架上に流されたイエス様の血潮は、私たちの救いのための血潮、贖いの血潮でありました。ユダヤの国では人の罪を許していただくために、神様の御前に傷のない羊や牛を捧げるという律法の戒めがありました。その捧げられた羊や牛が身代わりに罪の罰を受けて殺され、 血が流されることによってその人の罪が許されるということになっていたわけです。しかし羊や牛は所詮動物ですから、人間を罪から救う完全な力とはなりえません。そこで罪のない神の一人子が人間となり、十字架上に死ぬことによって人間を罪から半死半生の状態から救うことになったのです。それをイエス・キリストはなさいました。御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいますとヨハネの手紙第1章7節が言っていますように、十字架上に流されたイエス様の血潮は信じる私たちを全ての罪から清めてくださいます。イエス様は私のそしてあなたの罪の身代わりとして十字架上に死に、死後3日目に死者の中からよみがえられました。そのことによって罪と死に完全に打ち勝たれたのです。こうしてよみがえりの主イエス様は、イエス・キリストの十字架の血潮は私の罪のためであったと心から信じて告白する者に罪の許しと永遠の命を約束しておられるのです。そのお方が半死半生の罪人に対して憐れみ深い救い主として現れるというふうに言ったならば、人々はまさかというでしょう。しかし祭司やレビ人が見て見ぬふりをして通り過ぎていく人間、孤独なまま裸にされて投げ捨てられている人、その人にじっと憐れみの恩恵を向けてくださるお方、その人の持っている悲しみを本当に悲しんでくださるお方、まことの隣人となってくださるお方、そしてその友のために私たち一人一人のために命までを捨てくださったお方はイエス・キリスト以外にあるでしょうか。私たちが良い隣人となるということ、これはもちろん大切なことです。そしてそのことのために私たちは一生懸命これからも努力していきたいですね。けれどもそれよりもまず私たちに対して良き隣人となってくださったお方がどなたであるのかを発見することが大切ですね。それを発見しないうちは私たち自身はやはり本当の愛を行うことができない。私たちに対して真実な隣人となってくださったお方、そのお方こそイエス様であられます。憐れみ深い隣人イエス・キリス様について聖書はヨハネの手紙第1、3章16節でこのように言っています。キリストは私たちのためにご自分の命を伏せてくださいました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。ですからあなたも言って同じようにしなさいとイエス様が仰せられます。私たちの誠の隣人であるイエス様を発見し、イエス様に許され愛された、その愛に促されてこの週もそれぞれの持ち場、立場、職場、学び屋に使わされてまいりました。一言お祈りさせていただきます。天の父なる御神様、あなたの御前に健やかな時も病む時もいつもあなた様に信仰にある祈りをお捧げさせていただきますように。願わくは今週入院され手術に臨まれます久保田英子姉妹に、そのお体体調が整えられ適切な手術が施されてまいりますようにお願い申し上げます。 また笠原武志兄弟はなお入院中リハビリに日々励んでおられますから、願わくは御心の時に退院が導かれ、日常生活への教会生活への復帰回復をさせていただけますようにお願いいたします。また神様、お一人お一人の上に恵みと誠をお導きをもたらしてください。今日から来週の日曜日にかけて教会としての秋の文化展覧会マザーが始められてまいります。地域の方々お一人お一人がはばかることなくお越しくださいまして、信仰による作品をご覧いただき、また恵みを分かち合っていただけますようにお導きをお願いします。愛する主イエス・キリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。